おはようございます。高原剛一郎です。ホンダというメーカーは今では押しも押されもせぬ日本を代表する企業です。しかしスタートは小さな町工場でした。この小さな工場の親父である本田宗一郎さんを支え名参謀として仕えたのが藤沢武雄さんです。さて、ホンダがスーパーカブを発売した時のことです。藤沢さんは全国に5万店以上あった自転車さんにスーパーカブを下ろそうと考え、各店に手紙を送ってみたところ、なんと3000件以上の返信があったのでした。商売としては上々の滑り出しです。しかし当時は資金力がなかったのです。そこで藤沢さんは自転車屋さんに代金先払いで振り込んでほしいとお願いし、資金調達に成功するのですが、まだ無名の町工場だったホンダが全国の自転車屋さんを信用させることができたのはなぜなんでしょう。銀行に頼んで支店長の名前でスーパー株の支払い代金振込先は当銀行でお願いしますと手紙を出してもらったんです。全国の販売店としては銀行からの手紙を受け取ったことで、まるでホンダには銀行の後ろ盾があるように見えたというのです。つまりホンダは銀行の信用のゆえに相手に見たこともない商品の代金を払ってもらうことができたんです。商売人の世界では大銀行の支店長の名前に絶大な信用力があるんですね。ところで、この世界をお作りになった神様は弱く迷いやすく、また失敗の多い罪人に対して絶大な信用力のある味方を与えてくださったのです。それは救い主イエス・キリストです。このキリストが罪人の後ろ盾となり、保証人となり、弁護者となって神に対して取りなしてくださるのです。そしてこのキリストの取りなしには強力な説得力があるんです。なぜなら神の前にキリストの名前は絶大な信用があるからなんです。キリストは私たちを裁くために来たのではなく、罪を許し、人生の目的を与え、生きる勇気を授け、永遠の命を与えるためにこの世に来られた救い主なのです。このイエス・キリストの言葉をご紹介いたしましょう。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉です。さて、私たちは生きるために食べなければなりません。食べないと人はエネルギーがなくなって餓死してしまいます。ところで、私たちが口にするものとは何でしょう。それは牛でも魚でもご飯でも野菜でも全部生き物です。私たちは他の生き物の命を食べて自分の命を生かしてるんですね。そして私たちは何を食べ物として取り入れるかによって、実は人生が大きく変わってしまうというのです。私は先日、発達障害の治療の試みという本を読み、大変感銘を受けました。発達障害というのは、生まれつき脳の発達が通常と違っているために、幼児の頃からいろんな症状が現れ、通常の育児ではうまくいかないことがある、と厚生労働省のホームページには書いてありました。いろんな症状というのは、対人関係の障害、コミュニケーションの障害、興味や行動が偏っていることなどです。実は私は自分で、それに該当するかどうかが簡単にできるチェックシートがありましたので、やってみましたら、まあ私の小学生6年間は8割ぐらい当てはまったのでびっくりしました。しかし大人になってもこの症状が大きすぎて、 ずいぶん苦労する方々が少なくないのです。さて、この発達障害の原因が生まれつきのものであるなら、それは受け入れて、自分との付き合い方をマスターしていくということが大切ですね。しかし、先ほどの本によりますと、皆が皆生まれつきの発達障害で治療法がないとも言えない。いや、それどころか、かなり改善できる例があるのだ、ということの治療実績記録の本なんです。一体、どのようにして治療するんでしょう。一言で言うなら、食事による治療なんです。薬物による対症療法ではありません。遺伝子情報に基づいて十分な栄養を取り入れることによって自然治癒力を高めていくことによる根本治療なんです。その治療は一人一人の体の検査から始まりますが、発達障害を疑われるお子さんたちにはある種の栄養が極端に不足し、ある種の有害なミネラル、例えば水銀とかヒ素です。こういったものが極端に多く残留しているということがデータではっきり出てくるのです。そこで有害なものを取り除く栄養物と不足しているものを補給することで改善が始まるんだと言うんです。私はこの本を読んで GIGO というコンピューター用語を思い出しました。これはガービッジイン、ガービッジアウトという言葉の略です。ゴミを入れるとゴミが出てくるという意味です。人間の体に有害なものを入れると、人間の脳というコンピューターがエラーを起こすんですね。そしてこれは精神的、霊的な意味においても言えることなのです。私の魂に深く残留している有害な傷、在籍感、悪を取り除き、私の人格に決定的にない、不足している神の命を受けなければ、人は一人でに自分の力で永遠の命を受けることはできないのです。私たちにはキリストが必要なのです。そしてキリストはここで、ご自分のことを人に命を与える天から下ってきたパンになぞらえて紹介なさったのです。ところで、パンの原料は麦です。そして麦は、まず、地にまかれて芽吹くものなのです。キリストは天からこの地上に人となって来てくださった麦粒のようにこの地に降りてきた方でした。さらに麦は、実を結ぶ前に麦踏みを経験しなければなりません。麦は、人が踏みつけることによってエチレンを出してたくましくなるんです。キリストは人々に踏みつけられながら決して曲がることなくひねくれることなくまっすぐに生きた方でした。さらに収穫された麦は麦粉にされるために臼でひかれ徹底的に砕かれるのです。キリストは神と人とに砕かれてどんな形にでも順応する柔和な人格のお方でありました。さらに、パンになるために、麦粉は水を入れられ、こねられ、叩きつけられていくのです。キリストは、罪人から打たれ、あざけられ、罵られ、踏みつけられる生涯でした。そしてパンは最後に、火の炉の中で焼かれなければならないのです。キリストは十字架の上で私たちの罪を背負って神の裁きの火をたった一人で引き受けてくださったのです。何のためでしょう？あなたに永遠の命を与えるパンになるためなのです。どうぞこの天から下ってこられた命のパンを食べてください。キリストをご自分の中にうんと飲み込んでいただきたいのです。どうぞ救い主イエスキリストを心の中に受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。